皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界の中野京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは、今まで、3回か4回、ご出演いただきました、前、日本大学法学部教授、現在はですね日本大学大学院の講師をされております佐渡友哲先生です。電話で行いたいと思います。先生聞こえてますか？
はい、はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、聞こえます。
そうですか、よろしくお願いします。
はい、
はい。大学の講義もですね、対面授業を行ったりあるいはズームで行ったりしながらですね、はい、デジタルトランスフォーメーションというか、まあ、コロナのおかげで、まあ、新しい大学の教え方ということになりまして、はい、まあ、これは僕はポジティブに考えてるんですけども、
はいはい。
さて先生の今日のですね、まあ、テーマはまあ、パンデミックとか世界情勢とかそういうことよろしいでしょうか？
はい、
はい。先生、今年からですか、日本大学の大学院、
大学院の担当、去年の4月からなんですけどね。
そうですか。
それまでは良かったんですけど、
はい、
もう今年になってね、もう対面の授業ができなくなりましたよね。
はいはい、うん。
で私の場合大学院なんで数人しかいませんので。
いいですねそれはね。
あまり他の先生より苦労はしてないんですけど、
うん、
いや先生方大変な苦労をされてますよね。
そうですね、僕はね
初めてのことね、
はい、初めてでね、なんとね最低2500人最低やったんです。
うわ本当ですか。
やっぱりね大学の講義って本当にね少なくって全部でね、うん、集中してやるのがもう一番ですね。
はい、
人数多いのはない、ちょっと良くないなと思いながらですね、しょうがないから採点を行ったんですけども、
はい、いやー、
はい、
ご苦労されてますね皆さんも、ね、
はい。まあちょっと対面授業が実は10月1日が最初で、今ちょっとズームでやって、もうすごい楽しみで、久々の講義なんで、
そうですか、
はい。今世界も対面授業ね割と始まってるみたいですね、はい、ヨーロッパの方も。
いやもうね世界もアメリカもヨーロッパも、
うん、
もうほとんどね、
うん、
オンラインでやってますよね。
やってますね。
アメリカでは授業出られないんで授業料返せなんていうねデモまであることですよね。
そうですね、やっぱりそれ以上の対面授業をすれば、対面授業しかできない対面授業をしなきゃいけないですね。今まで通りだったんですね。
はい、
はいはいはい。先生はこのコロナ危機ですね、どのようによ まあ、
いや実はね非常に私は心配していることがあるんですね。
はい。
でこのコロナ危機はですねおそらく89年の冷戦の終結と同じように、
ああ
後の時代に非常に大きな影響を与えると思ったんですよ、
うん、
だから国際思想の大転換だと思ったんですね、
うん、
でしたがって その実態をちょっと最初ねご説明しますけども、
はい、
それをどうしたらいいかっていうね、
はい、
今後非常に時間をかけて世界中はですね、うん、議論しなきゃいけないなと思ってですね。
そうですね、
一つはですね、
はい、
日本のメディアあんまりね大げさに言わないんですけども、
はい、
これ重大だと思ってないのかもしれません。来年オリンピックがありますからね、
はい、
実際にはこのパンデミックはもう第二フェーズに移行してですね、
はい、
今世界中に広がって、
はい、
これはね1年2年で終わるパンデミックじゃないなと思ってるんですよ、
うん、はい。
5月にアフリカ全土54カ国でも確認されてますよね、
はい、
それからインド、ブラジル広がってですね、
はい、
いわゆるスラム街、
うん、
ムンバイのダラビっていうところはですね、
うん、
もう感染者が出てますよね、
はい、
ブラジルのファベーラも出てます、
はい、
アマゾンの先住民にもね、
うん、
感染者が出たんですよね、
うん、世界中にも蔓延しましたね。
そうなんですよ、はい、
広がりましたね。
でこれはね、
はい、
医療制度が脆弱なところでしょ、
うん、そうですね、
これはね大変なことになると思います、
うん、
でいつかはこれが先進国にね、
はい、
いろんな形でねブーメランのようにやっていくんじゃないかと、
うん、ということはね僕は例えば米中が割と考え方が違って意味ね対立してますけれども、パンデミック、
はい、
まあ、コロナ危機の対応として世界中は協調しなければいけないっていうようなね、
はい、
ね、もっと WHO もそうですけど、
そうい
う考え方、例えば国連よりか強い強制的なそういうパンデミックに対するね、
はい、
国際機関が必要かなと思うんですけどね。
そうなんです、ね、うん、 まあ、そこでですね、はい、こういう時に国際協調ってどうやってやるのかっていうね、うん、大きなテーマがあると思うんですよね、
はいはい、
でところが現実にはね、うん、例えばワクチンナショナリズムなんて言われますよね、
はい、
それから技術覇権ですよ、ワクチンを開発を競争してですね、
はい、
我こそは最初にワクチンを作って、はい、世界にあの影響を与えたいと、
はい、
あのワクチン外交なんていうこともあってね、まあはい、今非常に国際協調とは逆の方向に向かってんじゃないかと、
うん、
こういう機運があるんですね、
うん、そうですね、うんうん、あのよく、まあ、冷戦とかですね、その、はい、まあ、ミリタリーのレースによって、はい、両者がイノベーティブなものができていったと思うんですね。で今回ワクチン化で別の角度で見ると、はい、それぞれの国がもうその生き残りというか、あの、ね、はい、命をかけてやってる、はい、そこにテクノロジーイノベーションが生まれると思うんですね、
はい、
できた時それを強調しなきゃいけない、さっきおっしゃったように、はい、あの途上国で広がってると、だ先進国は、はい、そのできたワクチンを途上国に提供することによってブーメランで戻ってきたときに、はい、全てがウィンウィンでプラスになるというような、はい、そのような考え方が強調が必要ですね。
そうなんですよ、
うん、
でこれが、はい、まあ、いろんな今国際情勢、あのトランプ政権の外交とかね、うん、
はい、
あとソ連中国の外交スタイルなんかを見てますと、
はい、
協調の方向に向かってないんですよね、
うん、
それでね、はい、その中でも、まあ、唯一といいますかね、少しあの明るい兆しが見えているのは WTO がですね、はい、ワクチンの国際的な共同購入をするこの枠組みを作ったんですけどね、
はい、
それ COVAX ファシリティっていうんですけどね、
あ、
これあの WTO が中心になって、はい、あのそういう世界 の, あのワクチン共同購入共同提供っていうね、うん、枠組みできたんですね。これ9月の21日に発表されたんですけども、
あ、そうですか、はい、
で156カ国はまあ大体その方向で行くって言ってるんですね、
うん、
ですごくこれはあの枠組みとしてはいいんですけども、
はい、
なんとですねアメリカは入ってない。
そうです、ね、
中国は入らない。
あ、中国も入ってないんですか。あ、そうなんですか。中国も入らない、WHO のバックに中国がねあるように思うんですけどね、
はい、はい、でこの枠組みはあの新しい枠組みですから、うん、WTO の参加国加盟国とはまた違うんですね。
あ、
で中国ロシアが入らないで独自のワクチン計画あのプロジェクトを持ってね、
はい、
それで、ま、ワクチン外交をやってるわけですよ、
うん、
これが私ちょっと気になってですね、
うん、
あのまあ、つまり技術発見って言いますかね、
はい、
覇権を広げようとするような動きに見えるんですね、
うんうん、
で中国はもう実際自分のところでワクチンがもうね、まあ、できたって言ってるわけですよね、
はい、
これ WTO は認めてないんですけどね、はい、早めに作って安全性ってまだあんまり透明じゃないんですけどね、うん、
あので
中東アフリカ東南アジアなんかに ね
もしこれをねミリタリーの武器で考えたら、はい、戦争という、ね、ことが起こったり、はい、あるいは、はい、ミューチャルアシュラルディストラクションみたいに、ね、核みたいに双方が確証するというね、はい、そういうなんでなくてワクチンっていうのはあの全世界 の, その人類が全ての、ね、人種を超えて、はい、でそれが各国別々というのは別にそのどこの国にとっても自国はファーストだと思うんですね。まず自国民を助けると、
はい、
では
いはい、
その次にということからいけば別にこれはなんか当然のこう競争みたいで、まあ、どっかできた国がですね、はい、まあ、次その妥協しながら他の国々に提供していってで、そこから恩恵を受けることによって、やっぱり国際協調の良さを皆さんがあの世界中が理解するという方向に行けばいいと思うんですけどね、
は
い、
本当ですよね、うん、その通りですね、
うん、
ちょっとそれねあの心配なんですけどね、
うん、まあ、さっきおっしゃったようにこれはまあ、例えば100年前のスペイン風邪と同じように、はい、第2波3波が来て、はい、第2波3波の方が、まあ、いわゆる新しいタイプ そのスペイン風邪ということで今回も新しいタイプのコロナがどんどん出てきて、はい、仮にワクチンを作ってもまだ次にそれを超えるものが出てくる可能性もありますね、
はい、はいはい、
うん、
そうなんですよ。これはね将来的にも、はい、今一つの国際協調主義的なね、
はい、
連携世界の連携を作っとかないと、
うん、
今後また同じようなことがねやってくるわけですよ。
そうですね、
その時の、まあ、体制作りって言いますかね、
うん、
それモデルを作んなきゃいけない時代なんですよね、うん、それを今の時点では各国が特に大国が協調しないというね、
うん、
方向に進んでるんですよね。
強調する方向に持っていくためにはどうしたらいいかという、例えば戦争の後に国際連盟ができたり、ね、国際連合ができたりこうすると、はいはい、だから先生おっしゃったようにこれは第二次世界大戦とか冷戦のとかリーマンショックを超えてねすごいことが世界に起こっていると、はい、そうすると、はい、ものすごい世界中被害を受けたんだからそれを超えて協調の理想のようなのを作ろうというようなことをですね、ねまあ、どっかあの G20 か G7 か分からないけれども国連の場かな今行っている、ねね、提唱すべきだけどアメリカ大統領選挙とかいろんな絡みで、ね、なかなかねそううまくいかないということですね。
そうなんですよ、うん、それでこれあの国際政治の理論では国際レジームって呼んでるんですけども、
はい、
例えばあの世界には、金融レジームってありますよね。
金融のレジーム、
例えば、はい、戦後ね IMF とか世界銀行が作った金融のレジーム、ね、
ワシントンコンセンサスとかそういうことですね。
そうです、
はい、
それから貿易のねWTO の貿易のレジーム、
比較優位を、
まあ、今あんまり機能してませんけど、ね、
市場経済原理主義とそうでない、そうですね、中国型ですね、
でね、あの今の時代はこのウイルスをめぐってですね、
はい、
要するに国際的な、
はい、
保険のレジーム、
あ
ー保険のレジームが必要じゃないかと思うんですね、
は
い、
うん、
でこれをね今、まあ、WTO なんか研究している人はグローバルヘルスって呼んでんですよね。もっとこう単なるワクチンとか感染症っていうことではもっと広い範囲の世界のヘルスですよね、はい、グローバルヘルスの、
うん
まあ、私はそこに、まあ、レジームをくっつけてレジームを作ると、それで核になるのはやっぱり WHO なんですね。
そうですね、
あの通常は国際組織がレジームの核になるんですね、
はい、
ただね WTO が非常に弱いあの団体なんですよね、
うん、昔あの、ね、日本の中島先生がね、
はいはい、
WHO の、はい、セクレタリージェネラルというか、はい、ダイレクターじゃなくてトップでね、事務局長ですね、
はいはい、
日本もそれぐらいねそういう人が、ね、IAEA もそう、天野さんもそうね、そうでしたけども、そういうね日本からそういう人が生まれればいいですね、国際連盟の二戸稲造さんみたいね。
そうですね、
うん、
あの今日本のワクチンの、 あのあコロナウイルスの分科会のトップやってる、はい、尾身さんって言いますよね。あの人は WTO の事務局長にかつて立候補したんです
よね。 WHO ですね、
WHO のね、あの人は、まあ、医者なんですね、
はい、
あの厚生労働省の医務官っていうんですか、うん、
はい、
立候補したんですよね、うん、まあ、落ちちゃったっていうね、
うん、やっぱり日本の国力弱さですね、そういう時ね、
うん、
はい、ということであっという間に、はい、もうあと15秒ぐらいで終わるんですけれども、はい、この電話でも十分できますんで、
は
い、またね、あの全部レコーディングしてますんで後から聞いていただきたいと思うんですけども、はい、ライブで、本日のゲストは、はい、日本大学大学院講師の、佐田智哲先生でした。どうも、はい、先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 Where the sky is blue and the ocean is too